今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしているんですけれども、週末は各地お天気が悪くなりそうです。大雨にも皆さんぜひ注意してください。さあ、この7月といえばですね、いよいよオリンピックに向けた動きが加速しそうなんですけれども、そして、世界各国の関係者の方が次々と入国されているというニュースを聞きます。そういう中で私たちはなかなかその世界に向けて旅は今できる状況にはないんですけれども、このラジオを通じて皆さんに世界を旅した気分になっていただきたいなと思って今日はお届けします。もっと知りたい世界のこと、今回はスペインをテーマにお届けします。コメンテーターはスペイン語講師村上由里子さんです。村上さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
元気なお声ですね。
元気が取り柄です。
元気が取り柄です。私もそうです。はい、じゃあ元気な2人でお届けしたいと思うんですが、村上さんは実はこの京都三条ラジオカフェでスペインにちなんだ番組放送してくださってるんですね。
はい、そうなんです。はい、ユリアのスペインお礼、第3水曜日3分番組なんですが、
第3水曜日、
そうです、3分番組です。ほんのショートなんですが、
ショート、
はい、
星新一みたい、
はいはい、スペインの文化を紹介する番組で、今年の4月からスタートしてすでに3回放送されました。
4月、5月、6月、
はい、はい、そうです。
そうですか、7月、はい、第3水曜ですね。
はい、第3水曜です。
いや、皆さんぜひ機会があればお聞きください。はい、でなんていうタイトルですか。
ユリアのスペインオレ。
スペインオレ、うんうん、はい、こうスペイン語でオレっていうと、こうどんな感じの言葉なんでしょう。
どんな感じって、元気づける時とか、はい、
オレオレオレ、
そうですね、
あれはスペイン語ということですか。そうすると応援する時の歌声は、
そうですね、そこから来てるんだと思うんですが、
はい、はい、そうですか。じゃあ元気づける、そんな皆さんを元気づけたい、うん、そんな感じなんでしょうか。
はい、そうです、
はい、ちなみにどんな中身でされてるんでしょう。
はい、どういうフォーカスの仕方がいいのかなといろいろ模索してるんですけれども、はい、今のところやはり世界遺産登録が多いっていうところから、そういった皆さんが聞いて知ってるっていうようなところからと思って、グラナダのアルハンブラ宮殿、イスラム最高峰の建築物なんですけれど、そのあたりから取り上げて、今はセビージャの町にいます。6月はセビージャの町でした。
南から攻めていったという感じですか。はい、
で必ずしも全部スペイン17自治州あるの
を17自治州、
はいはい、順番に行こうとは思ってないんですが、白い家なのでおなじみ そのアンダルシア南の方っていうのは日本人の方のなじみも深いので、
アンダルシア地方、
そうですね、
はい、風車があるっていうイメージですけど、違いましたっけ。
風車はもっと北の、
コルドバ
、はい、でコルドバもそうですね、はい、5回目ぐらいでコルドバ のメスキータのあたりにご案内したいとは思っております。
どうですか、これは本当に本当の意味でこうスペインをラジオ そのユリアさんの声を通じてこうイメージの旅ができそうですね。楽しみですね。
難しいですね、映像なしで声だけでっていうところが本当に
でも妄想が膨らむっていうのも声の 特徴かなというふうに思いますがぜひぜひいい番組をお届けください。よろしくお願いします。
はい、
さあこの村上百合子さん、ユリアさんがまあ、スペインとのこの関係性っていうか、この現在スペイン語講師とご紹介しましたが、
はい、
どういう経緯でこのスペイン語講師になられたんでしょう。
はい、まず私の人生の中でキーパーソンといえる三原幸久教授との出会いっていうのがありました。
はい、
で先生は民話の研究者として知られているのですが、残念ながらもうすでに2013年に他界されています。
あ、そうなんですか。はい、
でその出会いというのは、はい、私が関西外国語大学のスペイン語学科の2回生の時のことだったんですね。
ああ
、で先生はその当時まだ非常勤講師として関西外国語大学に出向されていて、その後関西外国語大学の、スペイン語学科の学長、学科長をされることにもなったんですけれども、でスペイン文学史の授業を担当されてました。
はい、
でまあ、そこそこ熱心に受講していたので。
ユリアさんはなぜそのスペイン語学科、はい、スペイン語にその関西外大の進まれたんでしょう。
最初はね、
選んだのはなぜですか。
最初はね、はい、まあ、両親が医者であったということもあって医学部を目指そうかなというようなことも思っていたんですね。
はい、
でもこれはやはり偏差値だとかそれなりに入学の条件が整わないといけないということもあるし、それから解剖とかそういうことが自分に合うのかなとかいろいろ考え出して、それでじゃあそういう道に行かないのなら、
はい、
何を専攻しようかってなった時に、はいはい、語学を専攻しようと思ったんですね。で語学って言ってもいろんな言語がありますよね。
あります。
で、まあ、ヨーロッパの言語を選択したいなっていうことがまず頭の中にあって、でも英語はまあすでにもうみんなとスタートを切ってる言語なので、何か自分にとって新しい言語、
あ、はい、
ゼロからスタートできる言語
お
っていうことを考えたんです。
はい、
それでいて発音がとっつきやすくって、これから成長していく言語というか話者の数も多い、そういうような言語。
そうですよね。はい、世界中でこう、まあ、英語スペイン語はよく話されている言語ですよね。はい、
現在母語として、はい、母国語として4億8000人ぐらいに上るかと思います。はい、
そうするとスペイン語が話せればその4億8000人の方と話ができるとも言えるっていう、そんな感じでしょうかね。
そういうことですよ ね、はい、
レアな言語を学ぶのももちろん意味があり価値があると思うんですけれども、やっぱりそうやってたくさんの方がお話しされている言語を学ぶっていうのはなかなか意味がありますね。
そうですね。
はい、そして、はい、その大学でその先生と会われて、
はい、それでそこそこまあ熱心だったので、
はい、
大学院への進学を勧められました。それでその、大学院の間にマドリッド大学に2年留学することになったんですね。
お、先生行きなさいよって。
まあ、そうですね、
はい、
そして自分もその大学院といっても今でこそインターネットで簡単に資料などが手に入るんですけれども、
はい、
まだまだ難しい状況もあったので、
電話とかファックスとか、
はい、
まあ、そういうことですよね。
何時
も、はい、どれぐらい前かはちょっと分からないですが、
結局まあもう少し現地に行って、
はい、
しっかり調べないとっていうような状況からやはり留学しようと思って2年行きました。
お、
そして帰ってきてからですね、
ただそれあれですよね、はい、関西外大でスペイン語を勉強されたとはいえ、いきなりそのマドリードの大学に入学して全部スペイン語ですよね。
あ、もちろんそうです。
大丈夫なんですか。
ね、最初はね、なんて言うんでしょう、こういきなりいっぱい喋られると、理解はできても次答えを出す自分の方が返答を求められた時に少し時間がかかってしまって、 そしてお友達とかがみんな日本のことに興味があると5人ぐらいが一気に寄ってくるんですよね。はい、授業もさることながらキャンパスライフっていうんですか、はい、
あ、キャンパスライフ、
はい。そしたら、親しくなろうとしてくれて話しかけてくれるので嬉しいのは嬉しいんですが、
はい、
5人ぐらいがめいめいに質問をこう好きなやり方でこう振ってくるんですよね、
はい、
でそれに答えようと思って頭の中でフル回転してる間に次また質問来るし、でも答えてる時にはスルーされてるというような、最初はなんとなく
真剣に聞いてくれたのに答えてるのにあれっていう感じです。
そうですよね。ちょうどエコーが来て、ああ、それからまたやっと答えるみたいな、なんかそんな雰囲気が最初はあって、
はい、
それを克服するというんですか、寂しいな、もうちょっとなんとかならないかなっていうのに半年ぐらいかかったかなと思います。
でも半年でそれは、
はい、
ある程度克服できたで、ね、
そんな感じです、はいはい、
そして2年が経って、
はい、2年が経ってで日本へ帰ってきて、で、また三原先生と再び再会することになったんですが、
はい、行ってみたらって言ってくださった先生に、
はい、そうです。そしてまだ授業も続いたので日本での、でその間ですね、やはり先生としては自分の教え子が大学で教職についてほしいという思いの強い先生でしたので、
はい、
まあ民話の翻訳を、スペイン語の民話の翻訳をもう1名の同期の大学院生と一緒に翻訳しないかというお話をいただいて、
それでいい先生ですね、
本当にいい先生でした、
ね、
はい、
なかなか先生がその自分の教え子のと一緒に、まあ、言ったら共著ということに、翻訳とはいえ共著ですよね、
はい、
一緒にやらないっておっしゃってくださったんです。
そうなんです。
素晴らしい。それはどんな感じですか。
スペイン、
ちょっとその本をこのカメラに向かってかざしていただくと、
はい、
タイトルなんて言うんですか。
はい、スペインカスティリア民話集というので、そこから抜粋してですね、で先生の方は 3,4 話ぐらい で私たちの方がもっとたくさん訳すというような形で、訳させていただいたのを、大学院修了時期の前ぐらいには出版させていただいたんですよね。
そうですか、はい、それは先生はどうしてそういうそのようなことをしてくださったんでしょうか。
やはり自分の教え子がその大学で教職についていくっていうと、出版物ですとか業績っていうことを積み上げていかないといけないので、はい、まあ、スタートとしてそういう出版物ですね、を持たせようという意図があったのではないかと思います。
なんていい先生でしょうっていうねそんな感じなんですけれども、やっぱりそうやってちゃんと翻訳した著書として残っているというところですね、
はい、
これ皆さんぜひ本屋さんに行って、
今はもう、はい、
絶版とか、
そうですね、
はい、そうですか、う
ん、研究所の中にとかでしたら残ってるんですけど、はい、もう、はい、本屋さんに行ってはもう難しいかと思います。
そうなんですか。ですね、こうスペインの印象を言いますと、まず大きいですよね、面積結構そのヨーロッパの国としては、
はい、
でフリーで旅するのはなかなか、これはちょっとなかなか大変だと。移動、うん、面積が大きい大きな国だと移動するのが、まあ、どっかの都市間距離が、イタリアの都市間の距離とスペインの都市と都市の距離と全然違いますよね。だからイタリアの旅を考えるのとスペインの旅を考えるのと、スペインの方がなかなかどうしたらいいのかなっていう気がするんですが。
旅をするにあたりですか。
そうですね、その移動距離が結構長くって、あそこに行きたいなと思ってもすっごい時間がかかって、うん、イタリアだと 2,3 時間行けばなんか全然違う要塞都市に行ったりとかなんかあるなみたいなところなんですが、スペインはやっぱり国大きいというところですが、 最初もうこう思ってたイメージとはもう想定以上っていうか、スペインの素晴らしさに驚いたっていうか、あ、スペイン、あら、当たり前なんですけど、あ、スペインヨーロッパだったんだというふうに驚いた記憶があるんですが、そんな私なんですけども、こうスペインをこんなふうに見ると面白いよっていう、なんかその、まあ、見方っていうか、まあ、歴史的なことはもちろんなんですけども、どんなふうにこうスペインを見るといいと思われますか。
まあ、最近の見方っていうとエコツーリズムっていうんですか。
はい、エコツーリズム、
はいはい、で最も世界で美しい村という、これ今、加盟国を募っているというのが、はい、フランスがまず設立したんですけれども、で日本もスペインも正式加盟国にすでに入ってるんです。
イタリアはどうですか。
イタリアも入ってま ます、ね、あとベルギーのこの5カ国、フランス、日本、スペイン、イタリア、ベルギーの5カ国が今正式に加盟して、最も世界で美しい村というのに加盟しているんですね。で今準備期間、準備段階にあるのがスイスですとかドイツとかロシアがその段階なんですが、でこれは各地に、まあ、散在している比較的小さい村が、その自治体が支援をする形で世界で最も美しい村の規定が結構あるんですが、規定に合った村づくりを遂行していくという運動なんです。
それいつ頃スタートしたんですか。
大体で、まあ、
10年前とか5年前と か、
とか今ちょっとあれなんです。
わかんない。
日本では例えば伊根町 などがそれに当たるんですね。
あ、なるほど、
はい、でスペインではですね、
棚田とかこうそういう本当にどなたが見てもあこれは価値があるなとか、
はい、
美しいなっていう、やっぱりそういう要素っていうのがある。
あるんですね。
私行ったことあるかもしれません、フランスかどっかで、
はい、でスペインでは今すでに93カ所そこの中に登録されているんですね、
はい、
でどういうとこかというと、これまあ別のため のマップなんですが、
はい、ちょっとここの、はい、カメラをご覧の方は YouTube をご覧の方は
マジョルカ島に、まあ、93なので今2カ所だけ記してます、はい、マジョルカ島の一つと、それからここはサラマ、
マジョルカ島、はい、どこにありますか。
マジョルカは、地中海を見ていただくとバレアレス諸島っていうのが はい、あるんですが、その中の一番大きなのがマジョルカ、
はい、
あとイビサ島とかメノルカ島とかフォルメンテーナとかがありますが、
はい、
そのマジョルカ島
地中海にやっぱり面してるから島がたくさんあるんですね、
はい、
そこまで行く余裕は1回の旅では全然できなかったんですが、
はい、
実はそういう素晴らしい島々があ
るという、
はい、
でそこと、まあ、サラマンカは大学都市とかスペインで
ちょっと西側ですか、
はい、のここですね、今ボールペンで囲ってるここもその、最も世界で美しい村っていうのがある場所にはなるんですね。
皆さんが知っているその自治体名で言えば、そのサラマンカっていうのはどのあたりですかね。
サラマンカは、ここで、マドリードから、少し西の方に行ってもらえばいいんですが、
はい、
はい、のところになります。よく留学生、夏季の夏のそうですね、留学生がいろんな国から行く都市です。
そうですか、
はい、でまあ、いっぱい93ぐらいあって、
そスペインにそれだけ93もその美しい村々、美しい村がある、他のフランスなどより多いですか。
今フランスの数はチェックはしてないんです
が、わかんないですけども、そのスペインでそれだけ条件に合う村の数が多いっていうのは、それはスペインだからこそっていう気はしますね、
はい、で日本でもこういう、はい、日本で最も美しい村連合というこういうような形で、今配布されているんですけどね、会員に対しては、
そうですか、はい、やっぱりそういう原風景っていうんじゃないですけれども、やっぱり大切なその 村の景色を世界的に残すっていう、それは大切なことですよね。
そうですよね、
はい、そうですか。やっぱりそういうところを、それエコツーリズムという、まあ、くくりになるんですか。
はい、
そうですか。これはぜひ今度行く機会があったら、今教えていただいたベルギー、フランス、それからイタリア、日本、
スペイン、
この現在は5カ国が加盟していると。
そういうことです。
はい、まあ、外国に行けない間は日本の美しい村はどこなんだろうって調べてみるのもいいかもしれませんね。
いいかもしれないですね。はい、
はい、まあ、そんなふうな目で、まあ、それぞれの国を見るというのはなかなか素敵ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。この後もお話伺います。ここで京都府からのお知らせです。この時間は京都府のコミュニティ FM 放送局が連携し、京都府の地域観光情報をお伝えします。今回は夏の新定番、京丹後の白イカ池作りをご紹介します。白イカはイカの中でも最高級とされて、アオリイカと並ぶイカの王様です。甘みがとても強くって上品な味わいが特徴です。頭の先端が剣のようにとんがっているので、剣先イカとも呼ばれています。まあ、この名前の方がポピュラーですね。透明で美しくコリコリとした食感、噛むほどに増す濃厚な甘みが特徴です。皆さん、この白イカ実はとてもデリケートでストレスに弱くて、生きたまま水揚げするのが難しい、そんな生き物だそうです。京丹後では専用水槽や流通システムを整備して、新鮮な状態で召し上がっていただけるようになったということです。海辺の町京丹後ならではの旬の一品をどうぞお楽しみください。そしてもう一つのお楽しみが、イサリビの夜景です。京丹後の水平線には夕刻からイカ釣り漁船の集魚灯の光が並びます。サイン海岸ジオパークの絶景と夕日とイサリビが混じり合う様は本当に幻想的で、京丹後ならではのノスタルジックな光景です。京丹後を訪れた際はぜひご覧ください。なお、白イカ池作りをお召し上がりいただける京丹後のお店は、京丹後市観光公社公式ホームページの京丹後ナビでご確認ください。またお食事プランなどの詳細やご予約はお店に直接お問い合わせください。コロナ禍の影響で日時や営業内容が変更になっている場合もありますので、お出かけの際はホームページなどでご確認ください。今回は京丹後市の白イカをご紹介いたしました。さあ、引き続きグリーンコミュニケーション、村上百合子さんにスペインのお話を伺うんですが、今白イカご紹介しましたが、スペインってこうその自治体によっていろんな建築物があったり、それからいろんな魅力的なものがあると思うんですけど、食というのも結構楽しみですよね。
もちろんそうですね。はい、
結構旅をしてそこの土地の美味しいものを食べるって意外とチョイスするのが難しいんですけど、スペイン、お好きな、村上百合子さんがお好きな食べ物って何ですか？
スペインの食べ物ですか？
はい、すぐバルをイメージして、まあ、いっぱい並んでてそこから選ぶっていう、そんなことはしたことがないですが、
あ、
してみたい、次行った時は。
あ、
それのコツを教えていただけませんか？
いや、コツって見て美味しそうだなと思ったら選べばいいんじゃないかと思うんですが、よく皆さんが美味しいって言われるものに、カタクチイワシの酢漬けのようなもととか、
はい、
そういうなのが、並んでいます。多分カウンター席。
あれ、ピンチョス、
はい、
串に刺したやつ、
はい、あるいは 小皿に入れてもらって、
パンコントマテとかありますよね。
それはあのカタルーニャの方の食べ物になりますよね。
ほうほう。
熟したトマトを半分に切って、そして
ガーリックトースト、
はい、そうです。で、確かにこれ評判ですよね。美味しいです。はい。
はい、
これは、はい、カタルーニャの方行けば大体どこでも、
やっぱり地域で全然そういうこうバールに行っても、
はい、
楽しめるものが違うんですか。
はい、楽しめるものは違ってくると思います。もちろん、そうですね、例えばガリシア、マップを出すと、
はい、
ガリシアっていうとこの辺りになるんですけれども、
この辺りというのは西北ですね。
そうですね、はい、ポルトガルと隣接する地域で、サンティアゴ・デ・コンポステーラなど巡礼の道としても、フランスから入ってくる巡礼の道でたどり着く点、最終地点としてもよく知られているところなんですが、
はい、
タコを使った料理でパプリカを振ってちょっと食べるというようなのが有名、例えば有名なんですけれども、これは別にガリシアに行かなくても、はい、いろんな、レストランで出してくれるのは出してくれます。
そうですか、はい、やっぱりこの海に囲まれてますから、そういう魚介類っていうのも美味しいですよね、
はい、
だけど、ワインも有名ですし、うん、それから生ハムもスペイン有名ですよね。
生ハムも有名ですね、
はい、そうすると何でも美味しいっていうことでしょうか。
そうですね、そこそこその土地で美味しいとされているものはその土地で召し上がれば、その風土とか、空気とか雰囲気とか、
おっしゃる通りです。
それでやっぱり美味しいんだと思うんですよね。日本に持って帰って食べるのとはやっぱり違うと思うんですね。例えば生ハム一つでも、はい、日本で食べるのと向こうで食べるのとではやっぱり
違います。おっしゃる通りですね。やっぱりその土地で食べるから、そこの食べ物がより美味しいっていうところですね、
はい、
これは皆さんぜひ空港で生ハム買うのもいいですけれども、やっぱりそこで食べる、その人と会話しながら食べるっていうことが本当の意味の楽しみ方っていうことかもしれませんね、はいはい、さあ時間がもう1分半になりました、
はい、
早いどうでしょうか。このスペイン語講師である村上百合子さんがスペインも今回コロナで、いろいろ大変だったと思うんですけれども、今度もしスペインに行く機会が皆さんあったら、スペインのここを見て、この人のこういうところを見てとか、ないでしょうか。これをぜひ知ってほしい、見てほしいっていう。
そうですね、北部なんかですね、
はい、
北部はもちろんグルメ都市としても知られているサンセバスティアンとかビルバオなんかで皆さんも注目されていると思うんですけれども、はい、その間にゲルニカ村というパブロ、ピカソの絵とか壁画で、有名になっている場所なんですが、
はいはい、
そういったところも歴史的な惨事を、知るという意味でも、
そうですね、やっぱりドイツ軍が侵攻してきてという、そういう歴史を知るというところですね、
はい、
やっぱりそういうものがヨーロッパには残ってますよね。
そうですね、
はい、やっぱりそういう歴史とともにあるヨーロッパを皆さん感じながら旅するっていうことは非常に重要かもしれませんね、はい、ありがとうございました。大切なことを伺いました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所、文具タグ豊田会計事務所のご協力で村上百合子さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。